に戦闘大勢 .com。
で、あのですね、
はい、
まあ、だいぶ間が空いたんですけど、
はい、
今までね、放送ポッドキャスト内でね、呼びかけてきたじゃないですか、リスナーの皆さんにさ、メールくださいと、
はいはい、
とかさ、
はいはい、
何でもいいからちょっと反応欲しいなみたいな、
はいはい、
今まで全くゼロでした、
うん、
ゼロでしたね。
そうですね、
まあまあ、ホームページの方にコメントとかくれる人いたけど、多分身内 の、 半分やらせみたいな感じ、
半分やらせ
みたいな感じなんだ、はいはい、と思うよ、
はい、
でも今回、
はい、
リスナーの人から、
おお、
初めてメール、
はいはいはい、
しかも、
うんうん、はい、
しかも
誰、
そのメールはそのリスナーの方は、うん、先月取り上げたおやすみアンモナイトの主演の、
はい、
辻岡正人さんからメールが来まして、
おうおう、
何
聞いてたってこと、これ
聞いてました。
じゃちょっと待って、俺たち
でちょっとメール読
みます。メール読んでみて、
うちの様、はじめまして、映画おやすみアンモナイトの辻岡正人でございます。偶然友人から戦闘態勢 .com でアンモナイトについて語ってる方がいて、面白いから聞いてみてと言われ、つい先ほど聞かせていただきました。いらんこと言うなよな、
本当。誰だよ、
作ったの。
誰だろう。
もう、自作の主演作ながら、終始大爆笑させていただき、うん、笑いが止まらず、興奮して連絡させていただいた次第です。はい、うん、近々、自分のブログからそれが聞けるようにリンクさせていただきたいと思っています。
おー、すごいね。
辻岡さんから、メールが来まして、本当に温かいメールをいただきまして、はい、結構ひどいこと言ってる。
結構ひどいこと、いや、
ちょっと待って、俺もさ、聞き直したけど、一番ひどいこと言ってんのは、近藤と工藤。
俺、あ、そうだったっけ、俺、あ、そっか、確かに言ってた。ちょっと不安になって、レビューをなんか、ググってなんか見て。
いや、みんな言ってる。みんな言ってる。
ひどいよね。
そうだね。
お前らみたいなさ、映画の絵の字も知らないような奴らが、こんな小さい男たちがよ、
ね
えねえ、好き勝手、もう垂れ流してる放送をさ、こんなに、こんなに笑っていただいて
る。すごい笑ってるっていう。
大人だね。
大人だ。
男だな、しかしな。ね、
これ、このメール見てね、我々、はい、戦闘大戦 .com としては、
はい、
辻岡正人、さんを、はい、応援するポッドキャストになりますんで、
いいかもしれない、
辻岡正人さんを応援、これから応援していきますんでね、
いや、作品取り上げようよね。
いや、でもさ、最初から、まあ、おやすみアンモナイトの回を聞いてくれて、うん、今の辻岡君のメールを聞いた人で、うん、辻岡正人っていう男嫌いになるやついないと思うけど、
男前、
そうそうそう、
ね、男前すぎる、
男前すぎてちょっとさ俺でも好きになっちゃったんだけど、
もう注目ですよ、皆さん、これから辻岡正人、
そうだよ、
映画とかも撮ってるしね、
あのさ、サイト見ると、戦闘態勢の方見るとさ、なんか昼間さん
と脚本家の
連絡くれた
の、脚本家の昼間隆さんっていう方からもメールいただいて、
はいはいはい、
監督と一緒に見て、大爆笑させていただ
いて、監督も見たんだ
よ、やばいな
俺間違えてんだけど、増岡監督さん、増田監督ですよ、すいません、
ね、
すいません、
本当
に監督も聞いてくれてたの、これ
本当にね、
本当に大人だね、
いやもうね、恥ずかしい、
恥ずかしい、ね、ちょっとさ、今年初めにさ、ちっちゃい男たちのラジオとかって言ったけど、
本当
にちっちゃい、
本当
に
ちっちゃい、
ますますちっちゃくなって、
本当にね、俺は本当映画の絵の字も知らないからね、もう本当に、
いや、ね、俺ちょっと前からうちのから、その連絡の話を聞いてたの、それで、結構へこんでたんですよ、 あの、なんか、ユーミリのさ、児童虐待のなんかコラムかなんか読んじゃって、うん、それどえらいへこんでて、
うん、そのそのなんでへこむの？
え、なんかさ、嫌じゃない？そんなことしなくてもいいんじゃない？っていうふうに、大人なんだし、
うん、思って。その、虐待系のことをね。
そうそうそう、そう。
しかもそれを、あからさまに出すこともねえじゃねえか。なんで出すのかね、あれね。
そう、だから、何やってんのかなと思って、うん、
しておいて。ネタなのかね、
ネタだと思うよ、俺。
半分ネタだ
よ。もちろん、もちろん嘘だと思うけど、うん、でも、自分のことも出しにして、そういう弱い者いじめみたいなことしなくていいんじゃね、大人なんだろうなって思ったところへ、うん、なんかこの、あれが来てさ、うん、やっぱこう、捨てたもんじゃないな、世の中と。うん、面白い男ってたくさんいるんだって思っちゃって。
本当に。
あのね、冗談抜きでね、うん、失礼なことやってしまったかもしれないけど、ね、こっちはね、元気もらいました。
元気もらいました。
メールと連絡2発でね。うんうん、男たちがすごい元気もらいました、うん、ありがとうございます。
いやでも本当にね、
すごいね、
嬉しかった。
嬉しいね。
嬉しいね、
ね、
うん、嬉しいやらもう恥ずかしいやら、ね、自らの言動に、ね、これが、ね、自らの言動に、
まあ、でもこれ
責任持ってちょっと喋っていこう。
いや責任は持てないけど、相変わらず。ただあの増田監督の自作ももうできてるみたいだし、うん、あの公開してるみたい、うん、公開はまだか、うん、でほらあの鶴岡雅人君も、う
ん、なんか映画撮ってんだよ。
自分映画撮ってるでしょ、
うん、
まあ、
アジャコング、
アジャコング主演のやつで、まあ、出たら
面白そう。面白そう。なんか
アジャコング主演でなんかあの老人介護老人ホームの虐待問題を、
あ、そうなんだ。
アジアコングがどんどんガンガン虐待するんだろうな。
じいさんのアジアのコングって意味だからね、アジアコング。
あ、そうなの。
そうそうそう、アジアのコングで、アジアコングってそういう、
そういう、
そういうリングネーム。
なるほど。
そう
そうそう、まあ、いやいや、どうも
ありがとう。ありがとうございました。
これからあのどんどんあの番組内で告知とかしてほしい、話題とかありましたらどんどん辻岡さん、ね、
ね、増田監督、ひるまさん、
ひるま
さん
連絡いただければ、番組内であの少ないリスナーですけど、はい、どんどん宣伝していきますんでね。じゃあこれからもよろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします。
これからも取り上げる映画でね、無責任なことを言ってしまうかもしれませんが、その関係者の方もし聞いたら
そうそうないって、
広い心で受け止めていただければと、ね、まあそんな感じですね。じゃあ殴り込み人生相談から、今日はヤフー知恵袋から
もう今話題、ね、
受験生にも大人気ヤフー知恵袋から
大丈夫ですか。
言いますよ。
大丈夫です
か。だって教材の問題出されたら解けないだろ。
解けないから
でもさ、あれさ、
そうなんでメールじゃなかったのかな。
ね、メールでさ、
メールでやった方がいいんだよ。
いやだからあれヤフー知恵袋に出したからさ、うん、バレたけどさ、うん、メールで誰かに聞いてやってるやつなんかいるんじゃない。
やってるやついるでしょ、うん、彼はだからコネがなかったからやっちゃっただけで、うん、メールでやった方が確実だよ、う
ん、ね、あれやれるんだからね、うん、
汚いな
放送を聞いてて思ったんだけど
、はい、
下ネタひどすぎるね。
そうなんだよ、あのね、広がりがないって言われた。
そう、下ネタがね、
下ネタはね、うん、やるとね、広がりがないんだって、
う
ん、
そう、
それ以上、うん、なんか議論が深まったりすることがないので、
うんうん、いや、ひどすぎ。
言ってる時はすごい楽しいんだけど、
ね、楽しいんだよね、ひどいね、うん、だからもう、
そこそれダメか、
あのメインターゲットのさ、うん、あの人妻の皆さんも引いちゃうので、
うん、あ、なんでそうだったな、
うん、そうそうそうそう、うん、あのちゃんとした、
はい、
ね、
じゃあ今日はあれだ、人生相談員としてやるっていうパターンだね。
え、いきますよ。どんなの人ですね。はい、ね、先導体制ドットコムの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
彼氏の元カノに子供がいます。
彼氏の元カノ、
いつもお世話になっております。あまりに急で、頭が混乱しているので助けてくださいと、助けを求めてるよ、
うんうん、
今日彼氏に元カノに子供がいて認知してさらに籍も入れてほしいと言われたことを聞きました、うんうん、彼氏の気持ちも半ば固まっているらしく、うん、私と別れて元カノと子供を選ぶそうです、うんうん、子供は1歳ちょっとで彼氏に黙って産んで育てたらしいのですが、彼氏は子供の顔を見た時に何とも言えない気持ちになり心が揺らいだそうです。最近私とも結婚を考えてよく話をしていたのですが、正直私は彼氏を手放したくありません。彼もまだ私を好きでいて別れたくはないらしいのですが、 子供のことを考えると責任を取らないとと言っています。認知だけでも認知だけとかも彼氏はできないと話してて、元カノも今まで一人で育ててたのになんで今更話を持ちかけてきたのでしょう。彼氏は元カノを嫌いではないですが好意はないようです。ちなみに元カノと別れた理由は元カノの浮気らしいです。でも子供は彼氏に似ているし時期も合っているらしく、私自身どうしたらいいか分かりません。今日たくさん話して別れたくないことも話しましたが気持ちは変わらないと言われました。元カノの妊娠が発覚したのは別れた後です。私23歳、彼氏31歳、元カノ37歳だそうです。元カノは37歳だそうです。どうにか気持ちを変える方法、つなぎ止める方法を教えてください。あの君たちね、あの年齢で笑うのは良くないですよ。
いや、ええ、ですごい、その彼女すごいね、ええ、相談してきた、
23歳です、で彼氏が31歳、元カノが37歳ということですね。なかなか辛い状況 ですな。
で、うちの君どうですか。
うん、多分、うん、こんな状態で結婚して、うん、続かないと思うんだよね。
もちろんね、
元に戻って元のさやになって子供のために、うんうん、結籍入れて、
じゃあ元カノと
彼氏がね、
彼氏がね、
はい、うん、入れても、はい、まあ長くは続かないですよ。
続かないね、
うん、まあそれを今はあの子供の顔を見てちょっと、うんうん、不正みたいなものが目覚めて、うん、微妙に心が揺れ動いて、うん、決めたつもりになってるだろうけど、うん、
はい、
彼女に元カノに対して愛情がないって言ってるのが本当だとしたら、うん、まあ続かないですよ、うんうん、特に子育てってもうね、小さい時はもう大変ですから、うん、
はい、
ね、続かないので、うん、でもただそれを言ったとしても彼氏にね、うん、まあ聞かないでしょ、
分かんないね、
うんうん、それは言わない方がいいですね、うん、そんなんで元に戻っても、うん、長続きしないわよなんて言って、うん、言ったらそれを意識してもう意地でも続けてやるって思っちゃうからね、
まあね、
うんうん、だからそれ言わないで別れて、うん、別れてで籍入れさせて、
うんうん、
で秘密裏に会っちゃえばいいんじゃないの、会い続ければ。
あ、大人だね、
うん、ね、うん、どうせそんな状態で席だけ入れてもさ長続きしないんだから離れていっちゃいますよ、うん、
だから37歳の彼女は諦めないだろう、だってもう例えば
離さないってこと、
ね、離さない
よ、一回席入れたら、うん、怖い怖い、それは怖いね、うん、それはある、
離さない、だから
ただでも浮気が原因でなんか別れたんでしょ、
彼女の浮気が ね、
うん、とか
でもさ、この男も変なのは、
いやだから
変だよね、
変だって、
ね、席は入れるまでしなくていいんだもんだって、うん、認知して、うん、例えば、うん、養育費払ったりお金の面でバックアップしてあげればいいんだから、
う
ん
う
ん、
2つだよ可能性としては、うん、嘘をついてる、ついてる、うん、彼氏が嘘をついてるか、うん、あるいは37歳の女の人の方に言いくるめられてしまったかどっちか
で、うん、で、そんなに好きじゃないとか言いつつもやっぱり好きだった、
好きだったみたいな話だと思います、
うんうん、そうなんだよね、結局そのあなた あの相談者のことがまだ彼氏が好きだって言って点だったらね、うん、子供のために席入れたりまではしなくていいはずなので、
うん、認知だけしてある程度
責任、そうそうそう、責任、金銭的なね
って話も、
まあ、うん、困った時にはちょっと預かってあげるとかさ、うん、面会はしてあげるとかっていうね、うん、すればいい話だから、うん、これは嘘ですな、
なんか嘘あれさあ、いい、23歳の相談してくれた人の身内の気持ちになって考えてみたんですよ、ちょっと、うん、俺が親だと思って、うん、彼女の、うんうん、親父なら俺絶対やめろって言うわ、このもうとにかく縁を切る、まあ、こんな31歳は、つまり31歳で、うん、もう そんなトラブルを背負い込んでるのよ、
うん
うん、うまく身をかわす術すらないのよ、
うん、
31でよ、
うんう
ん、下手すぎない
いろいろと、
つまり30彼女とつまりいいとこ取りしようとしすぎてるから、うんうん、あっちもこっちも欲しいってやった結果さ、
うん、
子供も欲しい、うん、だから彼だから男にとってのベストっていうのはどういうことかといえば、うんうん、37歳と結婚する、うん、それから元カノと結婚して子供の面倒がいる、そしてあなたとは愛人関係でいたいと、
うんうんうんうん、それが彼
氏、それはあなたの彼氏にとってはベストなのね、
うん、まあベストだね、
ベスト、それがね、うん、そんなことそれを案に言ってる要求してるんですわ。で、うん、うちのの娘だったらどうする、うん、その立場で、ね、そういう風な男が出てきて結婚したいのお父さん、私は絶対結婚したい頑張るって言ったらどうする、う
ん、ダメダメダメ
ダメダメダメダメ
ダメダメダメダメダ
メ、俺は子供はいないけど、うん、ね、あんなん絶対ダメですよ、だってバカだもんこの31歳、うんうん、23歳のお前もバカかもしれないが、
お前はお話す
ぎません、すいませんお前、すいません、でもそんなのに巻き込まれる必要はね、うん、ない。だって31歳で37歳にやってるのは、うん、恋愛中毒ではなくてバカ恋愛だからね、これ単に、
うんうんう
ん、だって37で、
うん、
31歳と付き合ってて浮気したんで別れちゃったとかって話でしょ、
うん
うん、ね、なんかこうさバカの匂いがするんですよ、
うんうん、
ね、
うん、
で23歳の彼女がこれからずっと彼氏とそういうふうにくっついたり離れくっついたり離れしてると、うん、今度は、37歳と31歳が虐待して子供を、
うん、
手を挙げて、うん、その悩みをあなたのところに持ち込んできてそれまで聞かされる羽目になる、
うん、
こんなのはどう考えたってやるって、
うん、
だって子供なんだもん、
うん
うん、あ好きだっていう気持ちはいいけど、うんね、やっぱりもうこれは終わりにした方がいいと思います、
はい、
何にもいいことはない、
はい、ただ、
はい、
相談者としては、うん、まあ確かに、うん、そうね、もうバッチリの答えなんですけど、うん、どうにか気持ちを変える方法、つなぎ止める方法を教えてくださいって言ってんだよ、
うん、だからそれはあなたが抱きしめていたのは人間ではなくてゴキブリだったって話だよ、やってることはもうゴキブリと同じなんだから、ゴキブリなんだよ、
うん、
あなたがファックしてた相手はゴキブリです、
ああ、うん、そう思ってください、
そう思ってください、それは人間の格好したゴキブリで、あなたはこいつと結婚して子供を産むってなったらあなたはゴキブリの子供を産むんですよ、それでもいいの、うん、
ということで、
ということです、
今日も罵倒で終
わり、罵倒で振り回せないんだ、ゴキブリの子供を産んじゃえばいいじゃないの彼女、そうすれば子供もいる、
ああそうね、
子供も
いる、それは手ですよ、
そうそう、
ゴキブリ
の子供、ほらあなたの似てるわよ
みたいな感じでね、で
やっぱ子供
ザ・フライツー2000万円みたいな感じでさ、
だって人間じゃないじゃん、もうこの31と37の生き方っていうのは
さ、たださ、もう本当ゴキブリ、
うん、
だと思うし、だからそのもっとつなぎ止めて心を変えさせたいっていうんだったら、うん、ゴキブリっていうゴキブリなんだっていう気持ちを持って、
うんうん、
やってくださいよって話、ね、
そういうことを覚悟を持つと、つまりあなたはゴキブリと添い遂げる人生ですよ、
うん、
他にもっと他にも人間いるのに、
うん、まあれだね、まあこんちゃんの
まあ、あれ半ゴキ半人間みたいな、
半ゴキ半人間みたいな産みたいんだったら産めば多分あわわわってなるでしょうけど、
まあね、
うん
うん、まあつなぎ止める方法、
そうつなぎ止める方法っつったら、
だからまあそれでそれで
な
っておすすめおすすめです、
おすすめ
子供を産んだらどうでしょうと、
はい、妊娠してください、
はい、
ということでね、
はい、
このゴキブリ野郎っていう罵倒で今日も締めくくらせてい
ただきます、俺またやった、
ありがとうございます、
俺またやった、すいません、はいはい、まあ、いやもう、うん、俺そう思ってるからそういうやつらのことごめんね、はいはい、
はい、じゃあ映画行きましょうか、
映画行きましょうか、
映画行きましょうか、
切り替えてね、
切り替えて、
じゃあ鈴宮春日から行きましょうか、
鈴宮春日の俺行きますか、
はいはい、じゃあ鈴宮春日の消失、
はい、
ということでね、人気アニメテレビアニメ鈴宮春日の憂鬱の劇場版ですね、もともとはライトノベル、
ライトノベル
の、はい、鈴宮春日シリーズ の、うん、そういうの映画化ということですね、うん、まあとにかく長かった、
う
じゃあ俺あんな長いアニメ先がないでしょ。俺時間知らないでさ選んでしさ家を借りてきたらさ何これ分数
100、162スタイアで見てガクってなっちゃったの。
いや俺ねいいのと電話で話してて、一番さんたちいいんですか春日でって言われて、なんでって言ったら、あれ長いですよ、長いんだって2時間ちょっとだろ、2時間40分ぐらいで覚悟してたけど、長かったね、
長かった、
長い上に新作だったから参っちゃった、
もうあのストーリーとしてはキョンっていう、はい、あの男の子がまあ片いべたして鈴宮春日が消えちゃうんだよね、
消えちゃう、
あのある日、はい、で教室のクラスのみんなに聞いても誰それ、うん、みたいな感じで、うん、あれいつも、通ってた SOS 団の部室にも誰もいないみたいなさ、うんうん、みんなどこに行っちゃったんだっていう、あの春日探しの旅だね、うんうん、まあ簡単に言えば、うんうん、世界が変わってしまったのかっていう、
ね、これあのね、うん、まだこれいいのに要するに言われてるんですよ、うんうん、このラジオ楽しみにしてますと、うんうん、ただちょっとネタバレするんだったら、うん、ネタバレするよって言ってくれって、
うん、あのね基本的にねこのラジオはあのネタバレしますよ。
これでもねネタバレしないで話始めるのって結構難しくないか、うん、言うべきことが、うん、ネタバレしとかないと、うん、ある程度ネタバレしとかないと、うん、だからまあこれ飯野君聞いてくれてたと思うんで、うん、いつも、うん、今回は先に見た方がいいんじゃないかと思う。
そうだね、う
ん、
まず皆さん何も予備知識なんだか見ました、
はい、見た
何これすごいと思う。
春日シリーズについて人物関係
全然
人物
全員そうでしょ。
全然そう、
全然知らない。
だからさ、うんうん、珍しいんだよ俺たち、うん、ライトノベルもアニメも全く知らないで、うんうんうん、人間関係すら分かんないで見てる人間が3人も集まってる。本当は4人なんだけど今日来てないから話の筋は分かったでしょ。
話の筋は分かりますよ、
うん、なんかこうそんなに難解なことも特になく全部一応説明してくれるので、キョン君のモノローグで、
ただモノローグが多すぎだよ。モノローグで全部言っちゃってるじゃん。
あれがさ通常なのかそれとも映画版でちょっと気合が入ってるのっていうのはちょっと分かんない、
ね、喋りっぱなしじゃん、
う
ん、
そうなんだよ、なんか
全部モノローグで説明しちゃってるからさ、
うんうん、俺は分かりやすかった、
お前の独り言聞きに来たんじゃねえっていう話になっちゃうじゃん。お前全部最初から説明しろよと、うん、なっちゃうじゃん。なん気持ちとかも全部ずつずつ説明しちゃってさ、なんなの？いらねえじゃんじゃあみたいな
話。ラジオ
ドラマでいいじゃん。話になっちゃうんだよね。
まあ元はノベルだからね。
あ、そうなんです。だから語り口みたいなセリフの、ニュアンスとかが
やれやれみたいな、
俺そんなにやってないけど、うん、ちょっとやったエロゲーに似てるよね。
あ
エロゲーの感じ、主人公目線で進めていくようなエロゲーの口調とか、うんうん、ニュアンスとかによく。
こんちゃんどうでした
？俺ね、俺結構楽しめた。
本当？
うん、そう、あでもほらまあ設定知らないけどさ、ほら、うん、じゃあどっちの世界がいいのって言った時に、うん、俺はやっぱこっちの世界がいいみたいなさ、
それもセリフじゃん。
セリフでいいじゃん。そう、いいんですよ。あれでセリフでいいんですよ。急に
簡単だなーとか思っちゃうよね。これシナリオ簡単だなーって、ね、全部セリフで言っちゃうんだよね。
キャラツッコミキャラ。
あ、じゃあ割とあっという間に、
後半は結構あっという間だった。最初の方はなんかね、世界が変わるまではなんかちょっと、
はい、
俺さすがにちょっとね2日に分けて長いからちょっと
俺もね2日に分けた。これ途中で飽きちゃってさ
と思ってる、うん、ちょうど世界が変わるところで、うん、で次の日みたいな感じでやったら結構後半はね、うん、なんでみたいな感じでさ、なんで急にいなくなっちゃったのみたいな。
絵は綺麗なんだけど、うん、掃除とかもすごい綺麗で、うん、絵見てるだけだもんね、うん、楽しいんだけど、うん、ワンシーンワンカットのさ、うん、セリフ始まるまでの間が長いのよ、変に、うんうん、それで ポツリとセリフを言ってそのカットが終わるまでにまた変に間が長いのよ、うん、絵をずっと見せるんで、うん、重いのよ、うん、いちいち、うん、それで長いんだ、
あそうです、
もっと切ってくれと、
短くなるよ、
その変な、その変なカット割りガーンって叩く時の足のアップとかさ、うん、いらんから、うん、やめてくれと、うん、それからね夜景のカット多すぎる、うん、売れてるって言うけどさこれ本当に売れたのかこんなのか、
いや、 いや結構売れた、
売れたんじゃない、
これが春日関連はって言うけどさ、うんうんうん、俺周りに誰もいなかったぞ春日4上端でも読んでるっていうやつ、
そりゃだってさ、お前周りにエグザイル聞いてるやついるか、
いるよ
いる、俺はいないけどな、
俺は会社にある日見てる人いる、いるけど
いるじゃん、
ほらいるけど
ね、
でもお前一人ぐらいとか、
これそんなに売れたのかって
、いやいやもうだってね、
そうそう、
だって、うん、俺はアニメとか普段、うん、前は見てたけど最近全然見なくて、うん、最近聞くアニメといったらね、うん、ハルヒとか軽音とか
ぐらい、ああ軽音とかね、
うん、やっぱ売れてんじゃない、
面白かった、
うん、うちの
あれ何が
ハルヒ、
ハルヒ正直、正直に正直に俺らもそうそう俺も疲れてきてるからよ、だんだんもう血圧上がってきちゃう
の、なんだよ
ハルヒ、うちは面白かったこれ、
え、うんと面白い、面白いか面白くないかで言うと、なんだよ何怒ってんだよ、
いや
あのね、全然カタルシスを感じられないんですよ、
そう
結局、例えばね、途中で、うん、誰も仲間が消えちゃったと、うん、で仲間見つけたとしてももう全然自分の知ってるやつとは違ってるっていう状態になった時に、うんうん、元の例えばハルヒを取り戻すヒントみたいのが出るわけですよ、
出るね、
うん、であって思って、でもそれをその鍵を見つけた、
うん、
見つけたとかっていうカタルシスもないでしょ別に、
まあ、偶然パラリと、
偶然でした、
ね、
うん、偶然見つけてきたのでしたみたいなやつだし、うん、
俺はね重いと思った、遅い、走るにしてもね、うんうん、遅い、うん、
いちいちね、例えばハルヒが あの世界では他の高校に行ってるから、うん、今あの文芸部の部室は別の制服だから入れないっていう時に、うん、じゃあ体操服着替えようっていうのをさ、うん、延々とさやるんだよね、
だ
ね、あだ、私いいこと思いついたって言って、うん、耳打ちして、うん、それで、いちいちもう服着替えて、いやもうさ省略しろよそのね、
そう、その辺別にさ、
うん、いちいち着替えるショットとかさ、
うん、そう確かに春日見てたいと、
うん、いう、あのニーズはあると思うけど、うん、それはいいんだけど、うん、もっと短くできるよな、うん、延々とさ、うん、あの下りとかさ、うん、やってるからさ全然もうなんつうの心がもう離れちゃう感じもうだってあ体操そんなに大したアイディアじゃないじゃん、うん、体操着着て入るとかっていうのも、
春日らしいぜと
言ってるけどさ誰でも思いつくことじゃないですかっていうような感じなので、もうこっちはああその手で行くのねって分かってるくせに延々とさなんかやってるからさ、
うん、俺ねもう本当個人的なこれ気持ちです、うん、これ個人的な気持ちなんですけど、うん、なんかさ主人公は最初の方かな、あの朝比奈みくるちゃん、
うん、だっけ、みくるちゃん可愛いよね、
可愛いんだけどああ朝比奈さんの入れたお茶が飲みたいとかコーヒーが飲みたいみたいなことをさ、うん、うっとりつぶやくのよ、
うん、
だから本当に個人的な理由なんですけど、うん、俺そういうこと言う人間嫌いなの男大嫌いなの俺
こういうこと、そういうことって
なんかこう誰々さんの入れたお茶美味しいなとかっていう男、
あ
俺はね大嫌いなの、そういうことを言う人間が嫌いなんですよ。その時点で100万光年ぐらい俺離れて、
いやもういっちゃうかもしれない
ね。これね、すごい離れちゃったんですよ。
うん、
おっさんかなと。
そこか、そこで来た。
そこで離れちゃった。うん、でもそこから離れてずっと、うん、あとはもうずっとさ、
うん、
もうどうでもいいやこいつがどうなろうと思って見てたんですよ。
うんうん、
そうすると、もう本当ネタバレの部分になっちゃうけど、うんう
ん、はい、これからネタバレいきますよ。
いきますよ。あの主人公がさ、うん、謎を解くじゃない、
うん、
一つ、
うん、
ね、
うん、
それで エンターキーを押します、うんうんうん、エンターキーを押します、うん、でエンターキーを押して、うん、その後のこう またさらにいろんなことがあって葛藤が始まるんだけど、うん、そこで初めてね、うん、ドラマとしての葛藤が始まるんだけども、うん、何悩んでるか俺さっぱり分かんないのあそこで、うん、どう何に対してお前は悩んでるの、うん、っていうのが、うん、本当に俺分かんなくなっちゃって、うん、つまりさ、うん、春日のいた世界に戻りたい、うん、一つ、うん、で、いや今の世界がいいんだ、うん、っていうふうに俺はまず考えたのよ、うん、この悩みってそうなのかなと、うん、でもその後悩む必要すらなくて
ないよね、
ない、まず春日がいた世界っていうのは自分を自分としてみんなが承認してくれてるんだから、うん、戻るに決まってんじゃん、うん、ね、うん、でじゃあ何悩んでんのかなと、うん、で俺本当にねちょっと怖いなって思ったのが、うん、あの長門さんっていう女の子が結局は、うん、本当ネタバレですけど、うん、全ての元凶だった、うんうんうん、で長門さんって女の子は俺の解釈によればよ、うん、主人公にのことを好きだったのか、うん、あるいは主人公に、うん、あの図書室で自分に何かしてくれたことをありがとうって言いたかったわけじゃない、うん、言いたかったけど元の世界では言えなかった、うん、だから主人公にありがとうって言うためだけに、うん、そんなことのためにこんな大それたことをした、うん、ね、うん、でっていうことは、うん、主人公はその気持ちを分かった上で分かった上で悩んでんのかなと思ったわけ、うんうんうん、じゃないんだよね、うん、あれは、うん、俺は、うん、あっちの世界が嫌だ嫌だって言ってたけども、うん、嫌だというのかそうではないのかどっちなんだみたいなことを言ってるだけで、
うんうん、無理やり悩み作っちゃう、
悩んでるふりしてるだけでさ、うんうん、悩むことないのよ、うん、で普通というわけじゃないけどドラマだったらそんだけ長門さんのこと丁寧に書いてるんだから、うん、そこともう一つ長門が思ってくれてるけどでも俺はあっちの方がいいよっていうことで、うん、葛藤するんだ、だったら俺分かるんだけど、うんうん、さっぱりその悩んでるポイントが分かんないわけ、うんうん、でしかも、うん、銃を向けるじゃない、うんうんうん、長門さんに、うんうん、銃を向けるけどさ、うん、あの銃の向け方ひどくねえかって思っちゃったんだよ俺、ニードルガンの向け方を、まあ、それこういうことだよ、工藤が来てさ、うん、内野のとこんちゃんの前にある日、うん、で拳銃向けて、うん、いいか、うん、お前さんは本当は未来人だと、はい、で元の未来、うん、元の俺が本来いた世界では、うん、未来とか過去を自由に操る力があってもっと強大な力があると思ってる、うん、で今の姿は、うん、嘘でそれはお前がバグったせいでこっちに来ちゃったんだって、うん、俺が戻してやるから、うん、って言われて銃を向けられて、確かにそっちの方が楽しいかもしれないけど、うん、客観的には、うん、人に決められたかねえだろって話で、うん、それは、うん、で思うのが、うん、それを思うのが、うん、物語じゃないの、そこで躊躇するのは、その時に登場人物に
対応、銃を向ける
の、そう、銃を向ける時にじゃあ作っこれうまく言えないんだけど、作ってる側が長門っていう人が銃を向けられることに対する痛みみたいなものを表現してやるのがドラマなんじゃないのって思ったのよ、うん、ね、ほいであそこで銃を向けてるけど、うん、もう少しさ、うん、ごめんなって言いながら後ろから行ってブスッてやるとかあるじゃない、うんうん、
結局愛情のある打ち方みたいなね
っていうのはあるでしょ、うん、でそれをできないのは、うん、刺されなきゃいけないからなんだよ彼が、うん、あそこで、うん、刺されなきゃいけないからなのよ、うん、単純に、うん、で刺されてしまえば、うん、彼は銃を撃つシーンはなくなるじゃん、うん、ひとまず、うん、でその次のところに行ってまあなんとなく元の世界に戻った感じがあって、うんうん、で結局彼は銃を撃つシーンをあそこで回避されてるわけじゃない、うん、つまり銃を撃ってしまう本当に自分の長門っていうキャラに対して彼が銃を撃ってしまうっていうシーンを入れてしまえば、うん、この映画そのものが持たないから、うん、残酷すぎて、うんうん、
でも打っちゃうんだよね、結局ね。
結局打つんだ。だから俺さ、
打ちに行かなきゃいけないって
話だよ。いけないって言ってるって言ってるんだけど、うん、だから打つシーンをさ、
でも結局同じことなんだよね。だから回り道してるけど、うん、それはあの打つところをなんつったらいいのかな。
俺ね、主人公をね、うん、単に守ってるだけだなと思った。
スタッフが、
スタッフが、
作る側が、
作る側が、それだけの事情なんだ
な。だから打たせるシーンを見せないように、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、うん、こんだけ大騒ぎして、うん、鍋食う方が大事かっていうことですよ。だからつまり理屈で言えば、うん、いつ戻ったっていいんだけど、だってあの主人公は自分が血みどろになって倒れてさ、あうあう言ってる現場に行かなきゃいけないわけじゃない、うん、もう一度、うんうん、にもかかわらず、うん、まあちょっとぐらいいいじゃん、俺鍋食いたいしみたいなそれって、うん、あの悪い、ごめん、本当本当申し訳ないんだけど、うん、お前頭おかしくない？
っていうか、あのこねくりすぎてんだよね結局ね。なんかマトリックスの3見てるみたいな感じなんですよ。お前ちょっと考えすぎじゃねえかっていう。いや、
考えすぎだと思った俺も。
あの、いや、あの、ウォーシャルスキーさん、ちょっと、お前考えすぎじゃねえかっていう。ワンのあの、単純明快さでいいじゃん、行けば、とかっていう。それがなんか変な要素をガンガン入れてくるからさ、もうひっちゃかめっちゃかになっちゃってさ。あの饒舌には語るけどさ、何なのかさっぱりは、お前な、
何悩んでんだよお前はと。
でもさ、これアニメってそんな感じじゃねえ、なんかわけわかんないけどさ、うん、ああ乗せられちゃったみたいなさ。
いやだから、うん、あのね、そこで何悩んでるか、うんうん、さっぱりわかんないので、うんうんうん、だから、ね、乗れないのよ。何悩んでんのお前本当に鍋そんだけ大騒ぎして、うんうん、鍋食いてえか食いたくねえのかはっきりするよみたいなこと、要するに足にガンと踏まれてるわけですよ彼は、グリグリグリっと。鍋よ、これドラマなのって思っちゃったのよ。どこがどうドラマチックになってんのか、さっぱり分かんない。ただ絵は綺麗、
そうそうそう、ドラマチックではないよね。
うん、
うん、俺はなんかこねくってさ、無理やり葛藤を作り出してるけどさ、
うん、俺でもね、なんかこうもっとはっきりちゃんとね、うん、落としてくれた方が良かった。
何を？
別の世界に来てさ、うん、あなたのおへその上には 星の方の形のほくろがあるんです、
うん、
これキチガイって話ですよ、
うん、
キチガイって言われるシーンがちゃんとあった方が良かった。
あ
の世界でもこっちの世界でもね、承認されすぎこの人本当に。
あ、まあね、
うん、だってあんだと俺途中でこっちキチガイなの、
もうあのいじめられるぐらいに、
うん、
な感じで。
そうだったら戻りたいって。
あ、そうだね、
うん、
虐待されるぐらいの
思うでしょ、うん、どっちでもいい。つまり自分は、俺はブーブーブーブー言ってたと、
うん、
あいつにこの俺があいつに振り回されるってなんだっていうふうに言ってたっていうことを、うん、いや俺は振り回されたいんだって決めたって話でしょ、うん、
でも、うん、さ、うん、振り回されたい、
うん
って言うんだけどさ、
そして鍋、
そ、あの世界でさ、鈴宮春日、まあ、違う学校に行ってたりするけどさ、うんうん、同じキャラでさ、うん、あのまま仲良くなってさ、やっちゃえばさ、振り回されそうな感じじゃん。
そうなんだよ。じゃあいいんじゃね、
じゃあいいんじゃねってなっちゃうよな、結局、ね、じゃあそっちの世界にも春日いるんだから、うん、同じキャラでさ、振り回されてるんだから、うん、そのまま行っても別に君振り回されるよ。
全然怖くないんですよ、うん、見てたって、うん、
だから元の世界に帰りたいっていう強烈な、なんか渇望
み
たいなの
が、そう、よく考えたらそうだな、あれそのまんま続けても別にいいんだよ。
そうそうそう、また一から、友達関係作り上げていって、うん、まあ宇宙人とか未来人とかっていうのが、うん、出てこないけども、うん、まあ楽しい学園
生活、あれも SOS 団はできそうな
気がする。
そうね、確かにそうだ、ね、で長門さんはなんかほらおとなしいさ、
そうそうそう、感情も結構出す感じ
の、ね、女の子になってるし、
いいじゃん、
そういいな、そっちの世
界そっちの方がすいません、あのいいと思いますけど、きょんくんなんで戻っちゃったの
そうだ
な、だからそんなに違いがなくなってくるんだよね。
そう、消失っていうから俺本当にいないのかなと、
ハルヒが出ている
じゃん、
うん、そっちの世界のハルヒが出てきてからは、うん、そんなに違いがなくなってくるんだよ、
うんうん、振り回され
てるし、
るけど、
うん、何か
何か、ですけど何かみたいなさ、 って。だってさ、あれよ、病院のところで、屋上でさ、雪降ってくるじゃない。うん、あそこで長戸さんにさ、うん、あの、お前は仲間なんだから、うん、つまり長戸さんはこれから統合支援隊だっけ、なんとか支援隊っていうでっかい組織に消されてしまうかもしれないっていうことを、彼女がポツリと言う。つまり上司は私を許さないかもしれない。バグっちゃったから。うん、で、うん、お前の上司に言っとけっていう主人公のセリフが、うん、俺には何も力がない、うん、でも春日はすごいんだお前さ、それはねこういうことです、キョン君、こういうこといいかい、キョン君、それはね、ああお前ヤクザ呼ぶぞこらって言ってるチンピラと同じなんだよ。俺ね本当に嫌いだろお前みたいなやつ、ごめん、俺そういうこと言う男大っ嫌い。
まあね、
そうね、気持ち悪い、もうそういうだけで、ね、それで、ああなぜ、うん、本当になぜこれ書いてる人とか制作スタッフが、うん、いやこれはちょっとやばいなっていう判断にならなかったのかが俺は分からない。だってあれ決め台詞でしょ、うん、
そうだね、
ヤクザやばぞこれいいのかおらいやいやいや、統合支援隊からすれば警察呼びますよ
いや本当にね、何が言いたいのか分かんない、うん、あでもな、こんなこと言ってるとなんかこう、
もうやっぱね、春日の世界がね、やっぱいいんだと思うんだよ。
ゴンちゃん、目がなんか飛んでる
ぞ。なんだろう ね、何が魅力なんだろうね。
あのね、
何かがある
の。俺ね、こう思った。うん、俺、こう思った、うん。あの、なんだっけ、例えば、悩んでる俺が好きな人ってやっぱりいるのよ。悩んでる自分ってかっこ、要するにかっこつけの問題なんだよ、これ、うんうんうん。悩んでる自分がかっこいいと思ってる人もいれば、うんうん、俺みたいに悩んでない自分っていう方がかっこいいんじゃねえかって思ってるかっこつけのやつもいるの、うん、そのかっこつけの違いなんだろうなと思う、うんうん、俺は悩んでない自分、俺の方がかっこいいなっていうふうに悩むことあるけど、うんうんうん、その方がかっこいいなと思ってるからって思うけど、悩んでる自分がかっこいいって思ってる人だったらこれかっこいいって思うんじゃない？うちのさ、ちょっと気味悪いなって思わなかった。いや、このクオリティでこれやっちゃうってなんとなく、
そうなんだよね、うん、
はっきり言えば
作画のクオリティはめちゃくちゃ高いだけ、
高いのに、だからね、すいません、できればこれは切らずに僕の叫びとして入れていただきたいんですけど、見てる人がどうこうとかじゃないよ、うんね、この作品そのものについてですけど、うんうん、気持ち悪いです
、はい、
僕気持ち悪いこれはい、面白い、つまんないっていうのは、ね、それこそ春日ずっと好きな人もいるだろうしさ、うん、とか、うん、なんでそこまで悩むかな、
キョンとかに思い入れで、うん、してみてんのかね。
だってシンジ君に、
例えばシンジ君に思い入れしてんのかね。
してる、
好きな人
は、ああその気持ち分かるってことでしょ。俺は言っとくけど、うん、あの超ユーファの気持ち分かるよああいうことできない、あんなことできない、俺それうちのが撃たれたって風林閣に殴り込みにはいけませんよ。
いかないだろうね、
いかないですよ、手をうちのごめんね手を合わせるだけですよ俺は鍋食うからってやるだけだけど、
押し入れてガタガタ震えてるだけ
で、ガタガタ震えて押し込まらしてるかもしれないからでもああってやっぱこうなりたいってことで、あの羨ましいのかもしれないよ、うん、キョン君の立場がさ、
あまあ羨ましいっていうだからありがちだよね、あのアニメの設定としてはさ、う
ん、ありがちなんだね。俺は初めて知った、う
ん、
今回の
あのなんか女の子のキャラに囲まれてる設定みたいなの多いじゃん、うん、なんか
多いね、
ああ女神様みたいな、
うん、あそういう話なの、ああ女神様、
いや だからもう男一人でさ、うん、女の神様がいっぱいいてみたいなさ、うん、そういうの多いよね、ハーレム願望なんだね、
ハーレム願望なのかな、うん、それからもう一つやっぱ自分をあのこのままの自分で承認してほしいということなんじゃないかなっていうふうに思った、
巻き込まれ、みんな巻き込まれじゃん、
そうそうそう、
あのそういうやつはさ、うん、
で嫌だっていうふうに、ん、言ってることが割と重要なことなんじゃない、なんでこの俺がこんなことに巻き込まれるんだっていう、
その状況に対して迎合しないっつうかさ、うれ、うん、嬉しく思ってない
っていう振り
なんだろうな、あれな、あれだってさ、あんな状況いたらさ楽しいじゃん、
だから それなんだよ、なんで悩んでんのって、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそうそうそうそう、でも楽しい、イエーイ、それいいね春日みたいな楽 楽しいじゃんやろうぜみたいな感じでわーってやっちゃうとやっぱドラマが生まれないからさ、うん、そこはなんかいや
俺なんで俺がそういうことやらなきゃいけない、なんで俺がやらねばならんのだみたいな
そうそう、クリスマスパーティーいいじゃんみたいな楽しいじゃん
楽しいじゃん、何嫌な顔してんのお前っていう
ね。
でも14歳か15歳ぐらいの俺だったら、
でもやっぱりパーティーやろうよって女の子が言ってきたらさ、やろうやろうってなっちゃうよやっぱ
なった上
それは言うね、
なった上にな
っちゃうと思うよ、
なった上になんか好きな子がお茶入れてくれたらさ、何々さんの入れてくれたお茶だって多分言っちゃうと思うよ。
いやそれは可愛いじゃない、それは好きな子が入れてくれたお茶なんだから、ただそうじゃなくてあいつが言ってるのは他のやつが入れてくれたお茶じゃなくて、やっぱりこのお茶は美味しいみたいなさ、
あれ
部長の敵態度ですよ。
好きなんじゃないの？
何が？
ミクルちゃんのことが。
そんなそれ決まってんじゃないですか。
そんなのいいじゃん好きなんだから。
いやでも17、18の男がさ、こんな課長島耕作が言うようなことを
言わない。課長島耕作がそんなこと言わないと思う。
いいんじゃないですか。
もっとダンディーだと思うけど。
でも期待した割にはちっちゃかった。
あちっちゃかったね。
アニメの話そのもの
なんで。ちっちゃかった。全然ダイナミックじゃないんだよね。ダイナミックさがない。全然
なんだかんだ言って俺楽しめるんだろうなと思った、2時間40分で聞いても、ああやっぱ売れるだけのことあるわこれはって思うんだろうと思ったけど、
全然
なかなかアニメ手強いね、やっぱり俺
だアニメ手強いね、
食えないの多いね、
食えないね、なんか俺アニメにハマりたい願望もあるんだけどね。
エヴァンゲリオンの劇場版なんて俺大好きだよ、この間やったやつ、すっごい面白かった。俺初めて見たけど、エヴァンゲリオン。もう、なんか、燃える。ぐるぐるってくる。いけーって思う。俺ですら。アニメ見ない俺ですら。なんか手強いね。面白いアニメ、ちょっと。
ねえ、なんかあるじゃんね。
あ、なんかあればね。リスナーの方もなんか、おすすめアニメや。これは誰が見ても面白いっていうようなね。
軽音やれみたいな。
ってな感じで、ちょっと手強かった。我々にはちょっと手強かった感じの、鈴宮春日の消失でした。ではまた。
はい。